皆さんおはようございます。今朝私たちに与えられました聖書の箇所は、有名な5000人の給食と呼ばれる出来事が記されております。新約聖書には4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書がありますけれども、この5000人の給食の出来事はこの全ての福音書に記されております。書いた人、また時代によってそれぞれ少しずつこう異なる4つの福音書なんですけれども、その全てにこの出来事が記されている、とても大切な出来事であります。まず一節を見てみます。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちテベリアス湖の向こう岸に渡られたとあります。このガリラヤ湖という湖ですけれども、大きさはですね、日本で2番目に大きい湖である茨城県の霞ヶ浦と同じくらいの大きさだということです。車で一周走りますと大体1時間ぐらいかかる、そのような大きさの湖です。2節には、大勢の群衆が後を追った、イエスが病人たちになさった印を見たからであるとあります。イエスは多くの人をこれまでに癒しておられました。病の癒しの技を行っておられました。ですのでこの病の人々は癒しを求めてイエスのもとに向かっていったのであります。そしてこの時はイエスがこの湖の向こう岸に船で渡られたわけですけれども、そのイエスを追いかけて群衆が湖の周りの岸を移動したというのであります。ここを読みますと、この人々のイエスに対する必死さというものが伝わってきます。イエスは山の中腹に座られ、そして弟子たちと一緒におられたんですけれども、そこにご自分の方に向かって群衆が近づいてきました。そしてその群衆を見て弟子の一人であるフィリポにこのように言われたんですね。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうか、このように言われました。6節を見てみますと、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのであると書かれています。この試みるという言葉ですけれども、テストをするという意味です。イエスはここで弟子のフィリポに一つのテストをされました。それは信仰のテストでありました。つまり物質的な欠乏、この場合ではパンがないということですね。それを目の前にして、あなたはそれにどう対応するのかというテストであります。フィリポはこう答えました。メイメイが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょう、このように答えました。この答えは非常に理性的な、ある意味で優秀な答えであったと思います。200デナリオンとは今のお金の価値で言いますと約200万円ぐらいの額であります。その分の200万円ほどの額があれば少しずつパンを食べることができるでしょうと、そのように答えたんですね。この答えは非常に現実的な答えでありました。するとそこに弟子の、他の弟子のですね、シモン・ペトロの兄弟アンデレがこのように言いました。ここに大麦のパン5つと魚2匹と持っている少年がいます。けれども、 こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。そのように言ったんですね。このアンデレは群衆の中に食べ物を持っている人がいないか探したのかもしれません。その結果見出したのは、少年の持っていた5つのパンと2匹の魚でありました。これはおそらく少年のお弁当であったと思います。この大麦のパンというのはパンの中でも安いパンで、貧しい人々のためのパンであったそうです。そしてこの魚とは小さい魚を表す言葉であるようです。安いパンと小さな魚、アンデレはこれらのものがこの目の前の大勢の群衆を養う、その必要を満たすということなどは到底できないと思っていました。しかしそれはアンデレの人間的な判断でありました。神様の判断、そして信仰的な判断というものは別のところにありました。その別のところとは、聖書が語っていることでありますけれども、神様は御心であれば有り余るほどにその欠乏を満たすことがおできになる、そのようなお方であるということです。そしていつの時代も人々の欠乏を満たすことは常に神様の御心です。それが体の欠乏であれ、また魂の欠乏であれ、神様はそれを満たすことがおできになるお方であります。十節を見てみますと、イエスは人々を座らせなさいと言われた。そこには草がたくさん生えていたとあります。この座らせるという言葉は本来寝そべるという意味の言葉です。つまり寝そべらせなさいと言われたということですけれども、このイエスのこのおられたユダヤでは、食事の際には寝そべって食事をするというのが慣習でありました。ですのでここで群衆を寝そべらせたイエスは、食事の準備を群衆にさせたということになります。そしてここに、そこには草がたくさん生えていたと記されていますけれども、とても美しい情景が私たちの頭には浮かびます。青草がたくさん生えているところにイエスは人々を座らせた。ですけれども、取り立ててこのたくさん草が生えていたということを記す必要があるかと言われると、今一つ私にとっては腑に落ちませんでした。ですけれども、今回この説教の準備をする中で一つのことに気づかされました。それは有名な詩編の23編ですね。旧約聖書の詩編23編に、旧約聖書の854ページですけれども、そこにダビデの詩として次のように語られております。1節から2節、主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてください。そのように語られています。主イエスはここで羊飼いとしてこの青草の腹で群衆を養われたのである。そしてこのイエスが生まれる1000年ほど前に書かれたこのダビデの詩 というものがこの今朝の5000人の給食の箇所で成就したのである、そのことに気づかされました。今朝の箇所に戻りまして、イエスはパンを取り感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられた。また魚も同じようにして欲しいだけ分け与えられたとあります。すると人々は満腹したのでありました。この時の人数は男だけで5000人であったと書かれています。女性や子供も加えたらさらに多くの人がいたことでしょう。ここで主イエスはその5つのパンと2匹の魚を取り、それを分け与えられる前に感謝の祈りを捧げておられます。そこにはまだ奇跡が起こっていないにもかかわらず、すでに神様に感謝しておられるイエスの姿が示されています。それはまだ起こっていないことをすでに起こったこととして受け取る、そのような信仰の姿であります。この箇所を読みますときに思い出すエピソードがあります。それは孤児院を開いたジョージ・ミューラーというある牧師のエピソードです。1805年にドイツに生まれた牧師ジョージ・ミューラーですけれども、ただ信仰と祈りだけで孤児院を建て多くの孤児を養った人物であります。その逸話の中で奇跡の朝食と呼ばれている実話があります。ある時に孤児院の寮母がジョージ・ミューラーに次のように伝えました。子供たちは着替えて学校に行く準備ができています。しかし彼らが食べる食べ物がありません。するとジョージ・ミューラーはまだ何も手元にないにもかかわらず、その寮母に300人の孤児がいたんですけれども、その300人の子供たちをダイニングルームに連れて行きなさい、そしてテーブルに座らせなさいと、そのように指示をしました。そしてジョージ・ミューラーは神様に食べ物を感謝して、そしてその時を待ったのでした。まだ何も手元にない時に神様に感謝を捧げました。すると数分後にドアがノックされました。それはパン屋さんでした。そのパン屋さんが言うには、おそらくこのパン屋さんはクリスチャンだったと思うんですけれども、神様が昨夜私を起こして君のためにパンを焼いてあげるようにと言ったんだというんですね。そして3度もパンを焼いたので昨夜は眠れませんでしたと、そのように言いました。そしてその後またドアがノックされました。それは牛乳配達の人でありました。彼が言うには、牛乳を配達するその車が孤児院の前でちょうど故障しています。この車の中にあるミルクはこの車が直る頃には腐ってしまいます。ですのでこのミルクを無料で差し上げますと、そのような申し出でありました。そしてこの牛乳配達の人が持ってきた10缶の大きな牛乳の缶、それはその300人の孤児の乾いた喉を潤すのにちょうど十分な量であったというのであります。まさに今朝の聖書の箇所と同じことが今日でも起こるということが この出来事によって明かしされています。そしてそれはまだ与えられていないものがすでに与えられたものとして受け取る、その信仰によって起こる奇跡なのだということが示されています。今朝はちょうどこの文京区の2丁目がですね、停電となってしまいまして、牧師館の方も少し停電したんですけれども、牧師館の方はすぐに復旧したんですね。ですけれどもこの教会が停電がなかなか復旧しなくて、ネットで見ますと9時40分ごろ復旧しますということが情報として挙げられておりました。教会学校は9時からですので、教会学校は電気が使えない状態でしなければいけなかったんですけれども、電気がない、そしてエアコンが使えないので窓を開けて、少し風が入ってきまして、それで思ったんですけれども、やはり暑かったんですね。それで、9時30分頃になりますと電気が戻りました。今日はですね、教会学校はこの教会学校の礼拝が終わった後に隣のモークホールでかき氷を作ってみんなで食べるという、そのような予定でしたので、その時には確実に電気は必要だろうというふうに私は思っていたんですけれども、神様はその前に電気を戻してくださって、無事にかき氷を食べることができたことと思います。今日のことで言うならば、私はその9時40分に電気が治るらしいという情報は得ていましたけれども、もしその情報を得なかったとしても神様は必ず必要を満たしてくださると信じて、そして疑わない平安な思いでかき氷の準備をするというのがこの信仰であると思わされます。今日の箇所の12節から13節をお読みいたします。人々が満腹した時、イエスは弟子たちに少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさいと言われた。集めると人々が5つの大麦のパンを食べて、なお残ったパンのくずで12のかごがいっぱいになった。この12という数はユダヤにおいては完全さを表す数であります。ここにはイエスによって人々の必要が完全に満たされたということが表されております。イエスキリストにあるなら肉的な必要もまた霊的な必要も完全に満たされるということがここに示されております。そしてこの5000人の給食の出来事は教会で行っている聖餐式の原型でもあります。聖餐式は一つのパンを裂いて、そしてその裂かれたパンの一つ一つを皆で分け合っていただきます。この裂かれるパンというものはキリストの体を表しています。イエス・キリストは十字架にかかられ、その体を裂いてご自分を信じる人にご自分自身を分け与えて、そして養ってくださいました。それゆえに私たちは天と地におけるすべての完全な祝福をイエス・キリストにあって受け取ることができると聖書は語っています。14節には、そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言ったとあります。旧約聖書に出てきます預言者はこのような奇跡をたくさん行いました。そのため人々はイエスに期待したのであります。しかしイエスは15節に、 人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に登られたとあります。退かれたとあります。イエスは群衆の心をよくご存知でありました。彼らはイエスをユダヤという地上の国の王にしようとしていました。しかしイエスは地上の国の王ではありませんでした。イエスは神の国の王でありました。ローマの信徒への手紙14章17節には次のように記されております。ローマの信徒への手紙14章17節、神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。もう一度お読みします。神の国は飲み食いではなく聖霊によって与えられる義と平和と喜びなのです。イエスが本当に満たしたいものは食べればなくなるパンではなく永遠になくならない神と人との間にある義と平和と喜びである、そのことが示されております。イエスは私たちの肉体の必要を満たしてくださるお方です。そしてそれと同時に魂また霊のすべての必要を満たしてくださるお方であります。イエス・キリストを通して永遠の命、罪の許し、また天の住まい、その他すべての私たちが必要とするものがすべて豊かに備えられています。そして今も主イエスは私たちに聖霊によって義と平和と喜びを有り余るほどに与えることがおできになります。欠乏によるうめきの満ちるこの地上の国に主イエスは来てくださいました。そしてご自分の体を裂き私たちを生かす命のパンとなってくださいました。このイエス・キリストを信じるなら私たちの欠乏はすべて完全に満たされると今朝の箇所は約束しています。イエス・キリストは神の国の王として私たちに必要なものを日々与え導いてくださいます。私たちはこの神の国の民として欠乏にあえぐ人々に義と平和と喜びとを分け与えるために今朝ここに招かれています。そのためにはまず私たち自身がキリストのもとに行き日ごと朝ごとに義と平和と喜びに満たされる必要があります。主イエスは弟子たちを通してパンを配らせました。私たちもまた神の国の王であるイエス・キリストの豊かな祝福を携えて新しい一週間へと歩み出してまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。私たちを生かし養い日々守り導いてくださるイエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝私たちをあなたの命のパンである御言葉の前にお招きくださり、御言葉を持って養ってくださり、心から感謝をいたします。私たちが日々の生活の中で感じるさまざまな欠乏、それらはすべてイエス・キリストにあって満たされるべきものであると今朝の箇所は私たちに伝えています。私たちに本当に必要なものはすでに あなたがイエス・キリストにあって与えてくださっていることを心から感謝いたします。そのあなたの恵みに気づかず、まるで地に落ちたパンくずのように私たちのこぼしている恵みがあるならば、どうぞあなたがそれを気づかせ、そして私たちに必要が十分に備えられていることに目を向けることができますように、助けてくださいますようにお願いいたします。そしてまた、今私たちの目には見えなくても、すでにあなたから与えられたものとしてあなたの恵みに感謝し、その恵みを喜んで、そして神の国の民としてあなたの招きに応じる私たち一人一人とならせてくださいますようにお願いいたします。神様、あなたは体の欠乏、また病、また痛み、そのようなものを癒すことがあなたの御心であります。どうぞ神様、あなたの御心によって私たちの抱えるそれらの病や痛みを癒してくださり、そしてあなたにあって豊かに祝福されて、新しい歩みへと一歩踏み出していくことができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。今日、さまざまな事情で教会に集うことのできなかったお一人お一人の上に、あなたからの祝福が豊かに注がれますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。